石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。石川さん、はい、今年の夏何かご予定は？
そうですね、まあ一番の懸案事項は今年も富士山登るのかどうかっていうね、そこに尽きるのかなっていうところですね。
毎年恒例なんじゃないんですか？
ね、そんなつもりはないんですけども、各キャリアやたらとね富士山に注力していて、ね、その Wi-Fi 強化しますだ、ネットワーク強化しますだ、最高速度出るように、ね、スペック上げましたみたいな話もあったりするので、果たして行くべきなのかどうなのかっていうのはずっと悩んでますね。
行かなきゃ石川さん始まりませんよ
ね。えとはいえね、まあ、過去2回行ってますけどもね、ご来光見れてないことも考えると、行かなきゃいけないのかなと思いつつ、ね、このまま何度行ってもご来光見れないで終わるのかなっていうところもね、ちょっと気にしたりもするのよ。
ご来光見れないわ、クレジットカードなくすわ。
そうね、去年クレジットカード落としてることもあるのであんまりいい思い出がどんどんなくなってるかなっていうところ、
ね、いやだから山にはやり残したことがあるってことですよ、石川さん。
そこを回収しに行くか悩ましいところですね、
はい、はい、期待してますので。
松代さんは夏どうするんですか？
いや何にも仕事以外ないですね、予定。
そうですか。
ええー、私夏大嫌いなんで。
なんかちょいちょい言ってますよね夏嫌いだって、ね、
本当に外出たくないんですよ、極力。
じゃあ本当にこうクーラーのところで過ごすと。
いやね、でも日に当たらないと骨密度が
人間ドックに行っていろいろと
勉強したんで。そうなんです、ご指摘があったので。
じゃあ骨密度が上がるように夏頑張ってください、
はい、頑張ります。さあ石川さん、今週の特集ですが、
はい、携帯電話スマートフォンの販売代理店や通信サービスの販売取り次ぎ業務を行っている T ガイアさんをお呼びしております。今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
常にチャレンジを忘れない、スマホ販売と通信サービスの T ガイアが見るモバイルビジネス。株式会社 T ガイアは株式会社 MS コミュニケーションズと株式会社テレパークが合併し2008年に誕生しました。現在は住友商事が親会社となっています。モバイル事業、ソリューション事業、スマートライフ事業、海外事業と主に4つの事業を手掛けており、特に携帯販売においては国内有数の代理店です。本日は株式会社 T ガイアスマートライフ事業本部副本部長の島田浩一さんとチームリーダーの沢谷周平さんをお招きしお話を伺っていきたいと思います。島田さん、沢谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、代理店の方に来ていただけるということで、はい、非常に嬉しいなと言いますか、ね、この業界今非常に動いてますし、うん、ね、代理店の方が出る大変そうだなっていうのもね、ひしひしと感じるので、まあ、その辺も含めていろいろとねお話をお伺いしたいなと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
街中歩いてね、キャリアショップがいろいろとねありますけどもね、大半はまあね直営ではなく代理店さんが経営しているという中で、まあ、T ガイアさんね、かなりそれなりに協力のある販売代理店でやられているという中で、まあ、ここのタイミングで MVN を扱うようになってきたというところで言うと、はい、かなりね、まあ、印象深いというか、業界も変わりつつあるのかなという感じですよね。そもそも T ガイア の会社、どういった生い立ちといいますか、成り立ちだったりするんですかね。
もともと参照社が通信の自由化緩和の時にですね、通信の方に参入しようといった時にですね、やはり販売の方に対してもちょっと力を入れていこうということで、各3社が販売子会社を作ったと。そこから独立して、合併連合を繰り返して今の会社になったというような歴史になっております。モバイル中心に携帯事業の方の成長とともに一緒に伸びてきたというような会社だというふうに思っております。
そうですね、はい、昔ね商社がね取り扱っている代理店が非常にあってっていうところでこうだんだん大きくなってまとまってという感じだったりしますよね。実際街中歩いてると本当にこうキャリアショップでしかね我々接することないんですけども、その T ガヤとしての何かこう特徴といいますか、経営していく上でのポイントといいますか、そういったものあったりしますか。
そうですね、キャリアさんのショップに関してはそのキャリアさんの施策等々ございまして、それに基づいて販売代理店やるというのがメインになっているんですけども、基本的には我々としてキャリアショップさん以外、量販店だったり大手流通スーパーであったり、あとは平売さんっていうパートナーさん、そういったいろんなチャンネルをですね、総合的に、フォローさせていただいて、エンドユーザーのお客さんには、提案という形でお客さんに喜んでもらうようなそういったものを意識しながらやっているところでございます、
なかなかユーザーとして家電量販店とかに行っても、どこの代理店の人なのかなって分かんなかったりもして、あんまり意識はしないですよね、こうよくこう名札とか見るとちょろっと書いてあったりとかして、この人なんだとかっていうとかあったりするので、業界的にはなんか黒子というか陰で、
そうですね
支えて、もう携帯ではいっぱい売ってると、サポートもしてるという感じですよね、はい。っていう中で店頭での販売、力を入れているというところがありますけれども、6月に大きなショップをオープンしたという発表がありました、この辺もちょっと松代さんご紹介お願いします。
株式会社 T ガイアは自社が運営するスマートフォンアクセサリー専門店スマートラボの関東における旗艦店として、国内12店舗目、都内3店舗目となる都心最大規模のスマートラボ新宿東口を6月3日にオープンしました。このスマートラボ新宿東口の2階では、新たな試みとして全国でもトップクラスの規模となる MVNO 併売コーナーを立ち上げ、楽天モバイル、 OCN モバイル、フリーテル、 UQ モバイル、マイネオ各社の格安スマホを総合的に取り扱っております。
もともとスマートラボというブランドで展開されてたという感じなんですね。EC サイトを展開した
と。そうですね、アクセサリー中心にスマホ周りの商品を中心に扱ってきたということで、うちの独自の仕入れでですね、結構幅広い年代層にも受けるようなアクセサリーを扱ってたというのが中心になりますね、スマートラボに関してはですね、
で国内12店舗を展開されているという感じなんですか。
はい、
で都内3店舗目というところの新宿東口で MVNO を扱うようになったというところなんですね、
はい。
実際これ扱うきっかけといいますか、スタートはどういった背景なんですか。
先ほど話した通り、去年ぐらいからコンシューマー向けの MVNO の取り扱いを実は少しずつ始めておりまして、一番最初はですね、直営店としては大阪の難波恵比寿橋店に、2015年11月に、オープンしてですね、その3階なんですけども、フリーテルさんを中心に、実はやっておりまして、そこでちょっとやっぱり接客の大切さだったり、お客様へのまだまだ認知度の低いところもですね、T ガヤとして、接客できるようなそういった売り場を作りたいなと思っておりまして、関東に、こういったお店できるということなので、ぜひ、MVNOをやりたいといったところでやった次第でございます。
新宿東店だと楽天モバイル、 OCN、 フリーテル、 UQ、 マイネオといった感じで、各有力 MVNO を扱っているという感じですね、これお客さんはどう選ぶんですか。そのね、おそらく2階に行くと、各 MVNO が並んでると思うんですけど、実際ねライターですらどの MVNO にしようか迷うぐらいだったりするんですけど、お客さんにはどうアドバイスするんですか。
お客さんにはですね、常にやっぱり意識しているのはヒアリングなんですけど、楽天さんの場合ですと、やっぱり楽天のそもそもの会員さんであったり、ポイント貯めてあったりといったところが非常にシンプルで、分かりやすいんですけども、その他お客様に一番気にされるのは そのブランドであったり、
うん、
まあ、あとはその重量課金制だったりとかですね、はい、今どういうお使いをされているのかっていったところをヒアリングして提案しております。
うん、
ですから組み合わせとしてはSIM は、はい、楽天さんの SIM をお買い求めなられて、はい、端末はちょっと、尖ったものがいいなっていうことでフリーテルさんの端末をお買いになる、そういう組み合わせのお客様も結構増えてまして、
は
い、あと他に端末の方も、うちの方で、海外のメーカーさんの方もセレクトして置いてありますので、そことの組み合わせというところでですね、お客様自身もいろいろバリエーションが広がって選択肢も増えてるのかなというふうにはちょっと思っておりますけれども。
なるほど、その点で言うとその格安スマホを求めるお客さんって売る側からすると結構手間なんじゃないですかね。なんて言いますか、選択肢が多くて
そうですね、
要はね、このキャリアで人気の機種ならいいってわけでもないじゃないですか。とにかく選べるで組み合わせもいろいろあるっていう中で、売る側からすると面倒くさいお客さんなのかなって気もするんですけど
実際はですね、来店されてるお客様の半数以上はもうほぼほぼ決められてきていますね。はい、調べられてるって言いますか。
なるほど。
で、残り半分以下のところに関しましてはウェブとか雑誌では分かりづらいような人の声でのアドバイスを求めてらっしゃる方が多ございまして、もう知識ゼロでどれがいいのっていうお客様はまだ少ない状況でございます。多少はやっぱり興味があってっていったところですね。
なるほど。はい、本当にこうちょっと疑問とかなかなかこうね背中を押せないっていう時にアドバイスを受けるという感じなんですかね。
はい、
やはり当社の方も過去は MNO さんの、キャリアショップを、多数手掛けたこともあって、丁寧な接客というかですね、親切な接客というのをちょっとモットーに今回のお店の方も展開しておりまして、本当にお客様に沿ったですねご提案ができればというところを主眼にちょっと置いております。
その点でいうとやはりキャリアショップを運営していたノウハウっていうのは相当大きいってことなんですね。
そうですね、直近では手前どもの方も教育の方に力を入れておりまして、別会社で、キャリアデザインアカデミーという会社を設立しまして、ショップの方のスタッフの教育に持ち帰れておりますし、外部に対してもですね、新入社員教育とか講師を派遣して当初の新入社員教育なんかを手掛けているということもやっております。
その点結構ねショップの店員さん大変そうというか辛い仕事なのかなって気がするんですけど、そこのフォローは大丈夫ですか？
MNOはちょっと MNOに関してはやはりちょっと違います、
はい、
接客とか、
はい、
あとは契約とかですね、
うん、
そもそもでですね契約の時間ですか、
はい、
とか説明の内容の重さとか長さ時間の長さがもう格段に実はやっぱり MVNO は短いです。というのもですねやっぱり料金がシンプル、
はい、
ということとあとはその項目が少ないです非常に。あとは申し込み書のやり方なんですけども、紙で書く事業さんもあればウェブいわゆるデバイスを用意して例えば楽天さんとかは ID パスを入れると全部バッと必要項目が出てくるとかですね、非常に簡素化されてまして、最短ですともう5分ぐらいで終わるっていうお客さんも非常に多いです、
は
い、
あそうですか、は
い、ただいろんな方々いらっしゃいますので、年配の方とか説明してほしい方は、1時間とかかかる場合もございます。
でも本当そうですね、契約するだけだったら容量を決めるぐらいしかないですもんね MVNO であればね。
そうですね、
それでいうとやっぱねキャリアショップに行くとどうしてもね、
はい、
色々と熱心にこうね
そうなんです
けど、ね、熱くこういろいろとね進められてしまうので、はい、っていうとこですかね、はい、現状6月スタートですけどもどうですか反響といいますか。
非常にですね実はまだ新宿という立地なんですけども、
はい、
なかなか
ね、ちょっとビックロさんの裏になりますですね、はい、裏って言っちゃう裏どころかすぐビックロさんの横で、
はい、なんで今はウェブを中心に見てきていただく方が非常に多いと
うん
いったところでございます、はい、
なるほど。
ただご指名で結構来ていただけてるのかなと、まだまだかなという形でございます、はい、
ちょうど1階がケースとかアクセサリー中心のお店になっておりますので結構そちら関係で有名なタレントとか呼んでですねイベントとかやってたこともありまして、土日にお客さん来られてそれでまた2階上がってきていただくというところでちょっと集客を図っておるんですけれどももう少し工夫しなきゃいけないところがあるのかなとはちょっと思っておりますけども。
今後店舗はまだまだ増やしていく感じなんですか。
そうですね、今回は新宿恵比寿に続きまして新宿なんですけども、はい、 まあ、非常にあのチャレンジの、 あのお店でございます、うん。まあ、我々としては機会があれば、まあ、増やしたいなという気持ちもあります、まあ、それ以外にですね、いろんなキャリアさんとか、まあ、いろんな方々と組んでですね、うん、お店もバラエティよく出していきたいというふうに考えてます、
ね。結構 MVNO によってはね、かなりそのパートナーを増やしたいみたいなことも言ってたりしますし、先日楽天モバイルの会見にも行ってもね、やっぱりとにかくパートナーも興味もあるし、うちとしても売ってほしいというところで、ね、やっぱそういったウィンウィンの関係になりつつあるのかなっていう気がするので、はい、まだまだ増えていくのかなって感じですよ ね、
そうですね、うん。
店内のお写真見せていただいたんですけど、非常に広々としてくつろげるスペースが多いんですね。
そうなんですよ、よくぞちょっと
なんかちょっとイメージと違いました。
はい、はい、我々が MVN を販売する上で、まあ、先ほどちょっと接客がとても必要だって言ったんですけども、はい、やはり今 MVN を販売している環境ですかね、まあ、そういったものをちょっとやっぱり考えまして、どうしてもその生活のコストを非常に安くなる MVNO はじっくり聞きたいなと、うん、でそれは接客だけじゃもう足りないのかなといったところで、ちょっと珍しいんですけどソファー席といいますか、うん、ファミレスみたいなですね、うん、ボックス席3つ置いてまして、うん、そこがあの実はそこ入るとですね、防音みたいにこう静かになるんですね。
はい、
まあ、そういったところで、まあ、4人掛けもでもございますので、ちょっとファミリーとかですね、みんなで家族の契約ができるようにしたいなと、いうコンセプトを持ってやってます。
なるほど。実際ね、今までのキャリアショップっていうのはね、販売奨励金もあってね、それでこうね代理店系が成り立つとかあると思うんですけども、 MVNO になるとなかなか儲かんないのかなって気がするんですけど、その辺どうなんですかね。
なかなかやはり通話料金が安いもので、うん、まあ、そこに紐づく手数料っていうのは非常に低くなってるんですけれども、はい、まあ、あの合わせてあの今スマロボショップの方ではですね、アクセサリー関係も置いてありますし、うん、まあ、あのギフトカードも実は置いてありますので、うん、そういったものも一緒にスマートライフをワンストップで買えるようなショップというようなイメージもしておりますので、そこで必要なものを買っていただくというところで少しでもですね、まあ、お客様一人当たりの単価が増えればなというふうにはちょっと考えております、うん。まあ、今後あのまだまだMVNO 周りのところでですね、取れるものっていうのも出てくるかと思いますので、まあ、そこら辺はちょっといろいろ海外の商品等々含めてですね、知見を広げてですね、やっていければなというふうにはちょっと考えている次第でございます、
ね。最近ちょっと MVNO の中にはコンテンツサービスを用意してコンテンツを売っていこうとか、やれね2年間のパック料金で売っていこうみたいな、若干それってキャリアじゃんみたいなのがあったりもするんですけど、ね、そこの辺ってこう売る側としては悩ましいってことはしますかね。だいぶそのねキャリアじゃない売り方とか、キャリアじゃないものを求めてユーザーがね、うん、MVNO を求めてるんだけど、うん、MVNO がキャリア化するってどうなのよっていうのはちょっとね、旗から見ると感じるんですけど、
そうですね、石川さんおっしゃる通りなところありますね、
はい、最近我々としては本当にありありとそんな感じがして、うん、やはりお客さん長いこと縛るという言い方では2年間とか保持したいなっていう感覚はよくわかります。ただ、うん、一方で MVNO の、まあ、買い方に慣れてないお客さんも非常に多いっていうのも一つです、うん。というのは今まで の、 3大キャリアさんが売ってた、はい、まあ、よく買い方、うん、まあ、端末を一緒にした買い方ですから、うん、まあ、そういった方も非常に多いというふうに聞いておりまして、うん、まあ、そういった方々には非常に喜ばれているサービスなのかなということは思っております、う
んうん。ね、そう、それでいうとね、本当にこう今ね格安スマホ、まあ、MVNO が盛り上がってる中で、これがなんかブームで終わっちゃいけないなって気がすごいしてて、うん、ちゃんと定着するものにならなきゃいけないしね、そこで言うとおそらくサポート体制っていうのは結構重要になってくるかなと思うんですけど、その辺は何か対応とかしてくれたりはするんですか。
そうですね、我々どうしても MVNO っていうのはローコストオペレーションしてらっしゃるっていったところで、うん、まあ、メーカーさんに聞いてくださいとかですね、はい、うん、コールセンターに全部修理は任しますとかですね、うん、まあ、そういったところをやってると思うんですけども、まあ、我々としてはですね、まあ、確かにショップではですねアフターサービスっていったところは今できてない現状なんですけども、うん、まあ、そういったところは例えば違うサービスを、まあ、そういった提供したりですね、うん、まあ、そういったところで今フォローしている状況っていうのが本当現実ですね、うん、はい。
ね、おそらくねまだ現状ね格安スマホ MVNO 買ってる人っていうのはなんとなく分かってるというか、ちゃんと調べた上で多分買ってたりするので、まあ、結構ね賢い人が買ってる感じはするんですけど、この先ね本当にこう定着しようと思ったら、 とりあえず安いから買うとかっていう人が増えてきそうな気もするので、うん、まあ、そこをちゃんとね優しくサポートしてくれる場所が必要なのかなって気がしますよね。
まあ、あのうちの方はその、まあ、法人に対しての、はい、今までその、まあ、携帯電話なりスマートフォンの販売もやってる中でですね、まあ、コールセンター的なこともやってるんですね、まあ、あの導入した法人様に対して、はい、まあ、そういったところのノウハウをベースにですね、まあ、今後ちょっと、まあ、あまり大きいことは言えないんですがMVNE としてですねMVNO を、まあ、サポートできるようなところの部分でですね、そういったコールセンター、まあ、お客様センター的なものをですね運営していければなというふうにはちょっと思ってます。まあ、ちょっと先ほどの石川さんがお答えになってるかどうか分かんないですけども、そういうところを通じて、まあ、コンシューマーに対してのサービスっていうのも広げていければなというふうにはちょっと考えており次第でございます。
いや、あのね、今元気な MVNO がいっぱいいるんですけど、その点ちょっとその辺が心もとないところもなんかちらほらと見れ受けられるというか、
う
ん、
そうですね、
電話しても繋がんなかったりとか、
うん、ね、うん、まあ、最近契約数が増えてるんでなかなかちょっと電話も繋がりにくいというような話も伺いますですよね、うん、
ですよね、
うん、まあ、ただあのお客様に対しても、まあ、そういったところ、まあ、その繋がりませんよとは言えないんですけども、うん、まあ、安いのには訳があると言いますか、うん、まあ、そういったものをきちっとご理解あのしていただく、うん、まあ、接客といいますか、うん、まあ、そういったものをちょっとやっていかないといけないのかなと、うん、役割なのかなとは思ってます。
そうですね、そこはちょっと悩ましいですよ
ね、
いや、だからね、やっぱり今までのキャリアショップが素晴らしすぎたというか、そうです、ね、何でもかんでもね、とりあえず持ってったら対応してくれる、1時間2時間でもね本気よく対応してくれるっていう、もう手厚いサポートに慣れてるので、
そうです ね、
それと同じものを MVN に求められても困るし、うん、ね、ショップの店頭としてもね、やっぱりそこはこう分けてやんないといけないのかなって気がしますよね。
結構お客様の方に対する CS の方もどんどん向上していると同時に、お客様のやはり求めるものもどんどん高くなってきて、またそれに対応するということで、もう本当に非常にもう質の高いサービスがね展開されるようになってきてますんで、まあ、少しでもそこに近づくってわけじゃないんでしょうけども、あのお客様の満足が得られるようなところはちょっと考えていかなきゃいけないかなとは思いますですね。
その点でいうと、その T ガイアさんで影響力もある中で、その MVN を取り扱うって結構いろんな反発とかなんかこう調整とか必要だったりしたんじゃないですか。どうですか。
どうですか島さん
そうですね、やはりあの ただ MNO さんの方も、はい、まあ、こういった言い方失礼かと思うんですけども、総務省さんの方の、まあ、いろいろな話もあり、うんうん、ちょっと世の中の風向きが少し変わってきた中で、はい、まだまだそのシェア的にはですね、うん、まだそんな大きなパーセンテージまでいってませんので、はい、まあ、20% ぐらいまでいくまでぐらいはですね、あの十分ですね、まあ、代理店の方にもですね、販売の方に対してですね、そうプレッシャーっていうかですね、を中心にやってくれということではないかとは思うんですけれどもですね、非常にちょっと言いにくい言い方なんですけど、
被害は
ただお客様の選択肢が広がってる中で、やはり手前どもとしても提供できるものが増えればいいと思いますし、扱ってるその量販店さん GMS さんからもですね、あのもうちょっと商品のバリエーションというところで一緒に組めないかというところで手前どもが提供しているケースも増えておりますので、まあ、そういった中ではちょっと多少世の中の流れとしてはですね、ご理解いただけてるんじゃないかなと思っておるんですけれども、
あのね、去年から今年にかけて、まあね、総務省のタスクフォースで、まあ、業界的にはね、こうてんやわんやになってますけど、はい、実際どうなんですかね、やっぱりお客さんってあんまり店頭に来なくなってるもんですか。実際どう思われます、まあね、MVN は盛り上がってる一方で、既存のこうねキャリアショップってどんな感じなんですかね。
そうですね、まあ、やはりショップに関して言うと、まあ、その販売だけじゃなくて、はい、日頃のサポート関連も含めると、まあ、非常にまだまだ全然元気でやっております。ただ一部やっぱり販売店さん、その安売りだとか MNP
NP 中心にやってたその併売店さんはちょっときつくなってきておりますね、はい、そういった原資がなくなってきておりますので、ね、
だいぶじゃあそこで今までの商売の仕方によって問題ないところと大変なところとあるという感じですよね。結構ね、今キャリアの、ね、人たちはやれね、店頭でいろんなものを売ってこうみたいな、端末以外のものをサービスとかも売ってこうという感じがしてますけども、その辺っていうのもね、やっぱり代理店からすると結構大変な反面、うまくやれば、ね、いろんなものが売れて、
そうですね、
いいチャンスになるっていう感じなんですかね。
まあ、手前どもも今度はあの保険とか始められるキャリアさんが、はい、いらっしゃいまして、はいはい、まあ、うちのそのショップの中でも1店舗そこら辺 販売の方をやってほしいというところでオファーが来ておりますので、やはりその保険に対してやはり研修して説明できる、まあ、正社員の人間を配してというところで、まあ、積極的に取り組んでいきたいなと思っておりますし、やっぱ金融とかですね、保険サービスに関してはやはりその今のキャリアさんの方が安心できる企業というところでですね、お客様からもご安心いただいてご来店いただけるという部分になるかと思いますので、それは積極的にやっていっていいんじゃないかなというふうにはちょっと思います。
まあまあいろんなものを変えてねいいなと思いつつも、やっぱ店員さんが大変そうだなっていうのはね、こう取材する立場からしてもそれ感じますし、でね、実際会見とかでもそれって店員さんの負担にならないんじゃないですか、 なるんじゃないですかっていうのはね、社長にもちょっと聞いたりもするので、その辺っていうのは非常に悩ましいとこなんだろうなって気がしますね。はい、最後に今後、まあ、MVN を取り扱う中で、まあ、今後の抱負といいますか、そういったものあったりしますか。
我々 T ガイは三大メガキャリアさんでもそうなんですけど、まあ、その本当に黒子役といいますか、
はい、
いうことをやっております。で MVN に関してもですね、やはりお客様の選択肢という中ではこの通信における、まあ、黒子的な役割を果たしていきたいと思ってます。それはショップであったり、あとはその流通の一部分であったり、またあとはアフターサービスのところであったり、いろんなところでですね、まあ、我々の役割を果たしていきたいなと思っております。
はい、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日のゲストは株式会社 T ガイアの島田浩一さんと沢渡修平さんでした。ありがとうございました。以上、特集常にチャレンジを忘れないスマホ販売と通信サービスの T ガイアが見るモバイルビジネスでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ね、代理店の方に来ていただき、ね、非常にこう本音も、ね、はい、交えつつ、うん、貴重なお話が聞けたのかなという感じですね。
はい、また違った毛色の番組になりましたね。
そうですね、やはりね、一度ね代理店の方来ていただきたいと思いましたし、
ね、そうですよね、
いろいろと苦労されてるんだなっていうね、こういろいろと気を使いつつも MVN を扱いますっていうね、感じが見えてきたのが良かったのかなって感じですね。
もっといろいろ聞きたいこともありましたけどね。
多分ね、放送に乗らない話が一番面白いのかなって気がしますね。こうね、なんとかね放送に乗るように頑張ったんですけどね、
あんなことやこんなことが
難しいのかなっていう気がするので、また機会があればね、お呼びしたいなと思いますね。
はい、番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、
はい、
来週ですが
現在調整中です。
はい、かしこまりました。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。ティンダハン。